副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日も2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、一つ前の回に続きまして、
はい、
お任せ資産運用が続々と始まってます、その2ということで、続けてお話をさせてもらいたいなと思います。
はい、前回はガチャガチャ事業オーナー制度お話をさせていただきましたが、はい、これは実は今受付中なので、
はい、
興味がある方はぜひ前回の話を聞いていただいてですね、
ぜひ
無料セミナー等に、お申し込みいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。非常に面白い案件なので、ぜひ、セミナーね、はい、ご参考お待ちしてます。
はい。
で、今日はですね、はい、これまでにポッドキャストでお話ししてきたものばかりなんですけども、
はい、
おかげさまで、大変ご好評いただいていて、うん、少し、お待ちいただいているものとか、はい、あと、間もなく始められるものっていうのがちょっといくつかあるので、
なるほど。
ここを皆さんにちょっと、はい、お話を、聞いといていただいて、はい、で、興味ある方いたら、あ、そうそうなんです。予告編なんで。
はいはいはい。
どれぐらい皆さんにね、興味を持っていただけるかっていう、そういう案件もあるので。
はい。
興味ある方は、副業アカデミーのホームページに、ポッドキャストの専用ページがありますけど、はい。そこに質問フォーム、お問い合わせフォームがあるんですよね。で、そこに興味ありますとか、これやりたいですっていうメッセージいただけたら、その案件について優先的にご案内することもできるかなと思ってますので。
ほうほうほう。なるほど、なるほど。はい、それと、前おっしゃってたのが、うん、人数がある程度集まると、うん、その講義が作れたりするっていうお話もされてたので。
ね、はいはいはい、そうです。皆さんからリクエストが多ければ、はい、また案件化しやすいっていうのももちろんありますので。
なるほど、なるほど。
はい。
ですので、セミナースケジュールを見ていただいて、あれ？もしかしたらもう終わってるのかなっていう場合でも、うん、問い合わせフォームから、うん、お気軽にご相談いただければということですよね。
そうです。お気軽にご連絡いただいて、はい、あとはですね、皆さんのメールアドレスを、書いといていただけると連絡できるので、よく連絡先なしで、メッセージいただく方多いんですけど、
はいはいはい、はい。
そうすると、どなたかわからずお返事できないんですよね。
なるほど。はいはい。
なので、連絡先もよろしければ、はい、メールアドだけでも書いといていただけると、はい、はい。個別にも事務局からご連絡できますんで、よろしくお願いしますということで、
はい。
まず、マイルボくんっていうサービスがうちありまして、
はい。
これは、アメリカ販売、アメリカ C で、イスラエルのツールっていう、このすごい癖強の仕組みで、商品を販売する、いわゆるネット物販を、
はい。
無在庫で、日本を介さずやってるっていう仕組みがまずありまして。で、これは、物販なんですけど、販売利益を得るのではなくて、はい、ほぼトントンで、剥離で、この無在庫物販を回すことで、
はい、
マイルボくん会員さんのクレジットカードの決済が毎月何十万と、
はい、
決済が起こって、とんでもない量のクレカポイントとマイルが貯まるっていう、こういう仕組みがあるんですよ。
なるほど、なるほど。
これは、先月ですかね、に、はい、1年以上ぶりに、募集したらですね、
はい、
秒速で埋まっちゃいまして、あっという間にちょっと枠が埋まっちゃって、
はいはいはい、
今ちょっとその、説明会もない、今はないんですよ。
はい。
ないんですけど、ちょっと、さっき言った通り、ポッドキャストのフォームにも、あの仕組みやりたいですって、入れていただいてる方もいて、
はい。
なんで、その方とか、またご連絡先教えていただければね、個別にご案内できると思うんですけど、うん、
はい。
それがちょっと人気があって、
うん。
で、もう一回ちょっと簡単に言うとですね、eBay っていう、はい、EC サイトがあって、
うん。世界中で一番有名なんじゃないですか。
そうですね、Amazon と、まあ、二大巨頭みたいな感じですか。はい。Amazon、ウォルマート、eBay っていう順に、うん、流通量が多いっていう世界で。
はい、
それぐらいのでかい EC サイトがあって、うん、そこで無在庫でまず出品をするんですね。
はい。
はい。これもツールが AI が勝手に出品します。うん、勝手に商品選んで売れるだろう商品を、はい、Amazon アメリカっていう、Amazon のアメリカですね。 って、はい、在庫があることを確認して、無在庫で出品するんですけど、
はい。
それで、出品したものが売れたら、それを AI ツールが、Amazon アメリカに発注かけるんですね。
はい。
はい。で、Amazon アメリカからお客様に商品が届くっていう、こういう仕組みなんですけど、うんうん、
なるほど、
はい。これを、自動操縦してるんですよ、AI が。
うん、うん、うん。
はい。もちろん、オペレーションの人は外国人の方がいるんですけど、
はい。
ほとんど全てが AI が出品して、売れたら、買うと。
はい。
で、その決済が皆さんのクレジットカードなんですよ。
うん、うん、うん。
なので、お金が、売り上げあるんで、ちゃんと入金があってお金が減らないのに、クレジットカードのポイントが貯まり、つまりマイルが貯まるんで、はい、
うん、
毎年旅行に行けるっていう。
はい。
はい、こういうね、仕組みがぐるぐる回っていて、これもお任せ資産運用の一つとして、とっても、人気があるんですよね。
はい、はい、はい。
はい。で、毎月、そうですね、1年から2年育てれば、4000ドルとか6000ドルとか、毎月売れるようになってきて、で、これは今の為替で言うと、60万とか80万とか、
はいはいはい。
ぐらいになってくるので、そういう売り上げになってきます、毎月。その分、クレカが決済されるので、
はい。
クレジットカードの最上級会員になれるんですよね。
それも国内のそのマイレージ、どころじゃなくて、海外行けるぐらいマイル貯まりますね。
あ、そうです、そうです。なので、海外旅行行ってる方とかも、会員さんの中にいらっしゃいますね。
はい、はい、はい。
はい。すごい貯まるので、で、これが、ご自身と、もう一人、配偶者の方とかと、
はい。
2アカウントとかで回すことも受け付けてまして、そうするとね、すごいんですよ。
なるほど。
この仕組みはね、日本で我々ぐらいだと思います。本当に、やれてるのは。なんで、これもちょっと興味ある方いればね、お問い合わせいただきたいですし、ちょっと枠の問題があるんですけど、
はい。
枠がちゃんと増える準備ができればね、またご案内したいなと思っていて、こんな仕組みが ありますと。
はい、はい。
これが一つ目。もうちょっと
ある、ね。マイルが溜まってると、ビジネスに乗りやすいですから。
あ、そうです、そうです。
マイル使ってビジネスクラスを予約すると、すごい得なんですよね。
最高ですよ。だって、東京、ニューヨークなんて、80万、70万とか80万しますよ。ビジネスクラス乗ったら。
そうですよね。う
ん、はい。パリとか行ったら本当7、80万とかしますからね。うん、それが、マイルで行けたら、タダでね、行けちゃいますから。
ANA とかだと、うん、格安じゃなくてビジネス買うと、
うん、
関東圏だと多分送迎ついてくるんですよ。
送迎が。
空港から出るともう家まで送ってくれます。うん、
ええー、すごい。
っていうぐらい料金乗ってますからね、そのビジネスは。
逆に言えばね、それぐらいそう、はいはいはい、利益乗ってますよね。
これ格安で買うとダメですけど、ANA のサイトとかで買うとついてたと思います、
ね。あ、そうなんですか。知らなかったですよ、それ、うんうん。
だからそれぐらい価値のあるものが、マイルでお得に乗れたりするので。
はい。まあ、そんな仕組みがありますよ、という、はい。
なるほど。これがまず一つ。
これが、はい、一つ。で、もう一つ、すっごい人気で、ちょっと、はい、来年に、ちょっと枠をお渡しするようになるんですけど、うんうんうんうん、カーリース事業オーナー制度っていうのもやってるんですよ。
なるほど。はいはいはい。
これがですね、私どもが車を、商用車って言って、お仕事に使う車を、オークションで安く競り落として、
はい、
それを整備して、壊れない車を整備して仕上げて、これを介護事業者様とか、軽貨物事業者様に、月額3万とあれ貸すっていうのをやってるんですね。
もともとその小林さんは、インバウンドを、目的とした、車のレンタルをやられてたじゃないですか。
あ、レンタカーの事業も、はい。これもやってます。はい。
この事業の横展開で始めた感じですか、これは。
そうなんです。レンタカーは主に B2C の個人のお客様に向けて、はい、旅行客の皆さんとかに貸し出すので、うんうんうんうん、これと全く似て非なるものがカーリースの方でして、
はいはいはい、
これはもう 2B なんですよ。会社にお仕事用の車を月額サブスクで貸し出すっていうことで、
うんうんうん、
レンタカーと少し違うんですね。同じ車を貸すでも。はいはいはい、はい。で、どっちもやることでお互いが補完し合うっていうことで、
確かに。
カーリス事業をうち始めてまして、で、これも以前ポッドキャストで言ったかもしれないですけど、まあもうオープンして平気なんですけど、ソフトバンクグループの、
はい。
カーロっていう、カーロさんという会社があって、
はい。
このカーロジャパンっていう会社は、カーロっていう外資とソフトバンクの合弁で、
はい。
カーロジャパンという会社がソフトバンクの本社ビルの中に入ってるんですけど、
はい。
このカーロさんとうち業務提携してまして、
うん、なるほど。
で、何をしてるかっていうと、カーロさんがですね、先ほどの介護事業者さんとか、軽貨物事業者さんの、カーリース事業、カーリース需要ですね、ニーズを、営業で取ってきてくれるんですよ。
はい。
つまり借りたい会社を集めてきてくれるってことですね。
うん、うん、うん。
で、そこに対して我々は車を用意して、お客様を、いわゆる客付けしてくださると。
はい。
こういうね、アライアンスになっていって、 で、今、続々とですね、借りたい お客様が来てくれるんですね。はい。
この台所事情がちょっと面白かったですけど、
うん、
その、借りたい事業主がたくさんあると。
そうなんです。なんですけど。
理由があるんですよね、その。
そうです。貸してくれるカーリース業者って大手いますよね。大手カーリース業者。うん、ここが予診が厳しくて、借りたい会社がいっぱいあるんですけど、うん、カーロさんが集めてきた、9割のお客さんが審査落ちるっていう問題が今出てたんですよ。
はいはいはい。
つまり1割しか、貸してくれないと。リース会社が。予診が厳しくて。審査が厳しくてですね。で、残り9割の一部でも、担ってくれる会社ないかなっていう時に、私の会社が、ご縁をいただいたんですね。
これは素晴らしいですね。
そうなんですよ。
やはり世の中の困りごとっていうのを解決すると、やはりその感謝の対価として、やっぱり、お金が支払われるので。
そういうことなんですよ。
むちゃくちゃ困ってる業界があって、うん、そこに入ることができたってことですもんね。
そうなんですよ。なんで、すごいニーズがあるんですね、うん。で、僕らはもちろん多少リスクを負ってでも、はいはいはい、多少、ちょっと僕らから見たら、全然心配ないような、信用のある会社さんばっかりなんですね。いざ紹介いただくと、うん。全然心配ないなっていう介護事業者様とかに、貸し出しさせてもらって、で、もちろん、その、大手リースさんが貸さないっていうことの、その、余震のリスクがゼロじゃないので、そこは僕らが飲み込む覚悟で、カーリース事業のお仕事を受け始めてたら、
はい。
本当に何十代って、引き合いが今来てまして、例えば、30代借りたいんだとか、そういうレベルなんですよ。
はいはいはいはい。
で、それをですね、受注、順番にお受けしていって、数字が合う、お客様に対して、こう、お受けしていってるんですけど、これをですね、そのソフトバンクグループなんで、カーロさんが、もっと受注台数増やしそうってなってるんですよ、社内で。
はいはいはいはい、はい。
ソフトバンク、親会社の。
はい。だから困ってる会社がたくさんあるからってことですよね、これは。
そうです。それだけお客さんがいっぱいいるので、もう、毎月100台以上とか、
200
台とか受注していけって、今なってるんですよ。はい。はい、なので、それを僕が、お受けするにあたると、とにかく車買いまくるんですよ、はい、これから。
必要ですもんね。
必要なんです、はい。毎月うん千万とか億みたいなレベルで車買っていかなきゃなってなった時に、はい、このカーリース事業オーナー制度っていうのが生まれたんですよ。
なるほど。
はい、で、簡単に言うと僕らは車を買ってサブスクさせていただいているので、はい、毎月定額で収入が入ってくるので、
うん、
で、その車を買う時の資金を皆さんにオーナーになっていただいて、
はい、
オーナーになっていただくと、僕らはそのサブスクのところからかなり大きな割合で、そのオーナーさんに、監督費をお支払いすることができて。
はい。
はい。これがすごい、小売り回りなんですね。はい。なので、それで皆さんにこう、喜んでいただけてて、
はい。
ちょっと最初に受け付けようと思ったキャパの20倍以上の反響をいただいてですね。
はい。
今ちょっとお待ちくださいって今なってるんですよ、正直言うと。
はい。
うちが受注増えれば増えるほど皆さんにどんどんその枠が出てくるんで、
うんうん、
ちょっと3ヶ月半年1年待っていただくんですけどっていうことで、はい、今すごいたくさんの方が今まエントリーしてくださってるっていうのがこのカーリース事業オーナー制度の現状でして、はい、でこれまで僕としてはすごい手応えがあって、
はい、
皆さんの資産運用になるわけですよ、これ。皆さん何もしなくても、資産運用になるんで、サブスクの、毎月の権利収入が作れるんで、はい、で、僕らは、その事業をお受けする、拡大していくためのパワーを皆さんからもらえるわけですよね。
はい。
だからもう、で、お客さんは、喜んでくれてるんで、借りられなかった代わりに、借りられてありがとうってお客さん喜んでもらえるから、もう、ウィンウィンウィンなんですよ。
はい。
で、こんなに三方よしな、ビジネスできて最高みたいな。気持ちで僕はやってるので、まあ、これなんかもですね、ちょっと今後、今はちょっとお待ちされてますけど、はい、本当にアクセル踏み始まったら、皆さんにこう、力貸してほしいってどんどんなってくると思うんですよ、私の方が。
はい。
はい。なんでそういうところも含めて、皆さんにもちょっとチェックしといてほしいなというか、まあ、興味あればね、いつでもご連絡いただければ、ちょっとお待ちいただくんですけどね、はい、エントリーしていただくことも可能なので、
はい。
こんなサブスクの車管理の事業も今ありますよと。
うん。はい。
いうところと、で、はい、あとね、もう一個だけジャンルとして不動産系も実はあって、
はい。
まあ、ちょっと二つちょっとまとめて言うと、
はい。
私が建築するマンションの、
うん。
オーナー制度か、
うん。
私がこれから建築しようと試みているホテルのオーナー制度。
なるほど、なるほど。
これもですね、今用意していて、
はい、
で、実は前者のそのマンション RC ですね、はい。新築 RC のオーナー制度はもう実は、始まりました。
ほうほうほうほう。
始まってですね、これもありがたいことに大反響で、なんていうんですかね。まあ、簡単に言うと、僕がこれから都内に建築する鉄筋コンクリートのマンションがあるんですよ。不動産投資ですね。
はいはいはい、
新築の RC の不動産投資があって、これに一人でやるのはまだ大変なんで、皆さん。
はい。
資金調達も大変だし、自己資金もまあまあ入れなきゃだし。
はい。
で、建築する時の建築会社の倒産リスクとかも全部怖いから、それは僕が全部リスク取ってるんですけど、
はい、
そこに皆さんにこう一口大家さんみたいに乗ってもらう仕組みを作ったんですよね。はい、
でこの通常の大家業だと、
うん、
毎月のキャッシュフローと、あとは売却した時の利益っていうので、うん、その儲けを出すじゃないですか。
はい、
今回の場合はそのオーナーさんが、うん、たくさんいるとするならば、うん、どうやって利益を出されるんですか？
ありがとうございます。もう同じなんですよ、実は。家賃収入からの、受け取れる、ま、金額と、
はい、
売却利益からもらえる利益、
うんうんうん。
これがどっちも受け取っていただける仕組みになってますよ。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい、はいはい。
ですから、いわゆる不動産投資のもう疑似体験みたいにはなるんですね。
なるほど、なるほど。
はい。はい、
うまい人のやり方を、
う
ん、まあ、乗っかって見れる感じですよね、だから。
あ、そう、で、そこが重要なんですよ。乗っかって見れるが重要で、
はいはいはい、
学んでもらうっていうコンセプトです、これは。
うんうんうん、
新築 RC を建築するプロセスを全部見てもらうんですね。
はい。
こうやって食い打って、こうやって基礎作って、こうやって建てていくんだって、こんなこと決めてんだ、うんうんうん、これ何時間かかるんだと、こんなクオリティの内装にするんだ、こうやって空室埋めていくんだって。こうやって売却するんだっていう、これ全部を皆さんに学んでもらうための仕組みなんですよ。そう、こっちにでもね、重きがあるんですよ。
なるほど、なるほど。
どうしても僕、自分で学んで力をつけてもらいたいっていう気持ちで副業アカデミーやってるじゃないですか。
はい。
この RC 事業のオーナー制度は、完璧にそれが、目的でして、はっきり言って僕一人で建築して、
はい、
賃貸経営して売却した方が僕は儲かるんですよね。
そうですね。早いですしね。
早いんです。
はい。
それはもうやるんで、自分で。融資通して。なるほど。自己資金入れてやってるんで。なんですけど、この仕組みがあれば、はい、皆さんが仮にこのオーナー制度に乗っていただいたら、
はい、
その不動産の価値がすごくあるんですよ。もう説明は、ちょっと別途、検討いただく方だけしてるんですけど、
はい。
その絶対に価値のある不動産を裏付けにした仕組みなんで、
うん、
安心して学んでくれっていうのが、重きを置いていまして。
確かに、はい。
そのレポート出してくるんですよ、うちが。立てますと、はいはいはい。こんな風になってきました。ね、ここ注意点です。設計こういう風に、この図面こんな感じですと。
うん、
で、家賃、レントロールこんな感じで計画してますと。で、埋めるためにこれことやっていきます。ね、で、埋まりました。家賃支援入ってきますと。で、ちょっとどのタイミングかはまだわかんないですけど、売却をしますと。
はい。
売却するときこうやって値付けしますと。はい、売れました。利益乗りました。皆さん、じゃあ、プラスにしてお戻しします、みたいな。こんな仕組みなんで、はい、めちゃくちゃ、学べて、最後お金も増えて終わるっていう仕組みなんですよ。うん、
はい。これはそのお金も増えますけど、そのレポートにものすごい価値がありますね。
そうなんです。
不動産を教えてる副業アカデミーが、作る、皆さんに勉強になるし、と思う情報を、レポートにして作ってくれるってことですもんね。
おっしゃる通りです。それをやる、そのためにやるんですよ。その学びを。
なるほど。
そう、作る、はいはい。そういう新しい試みなんですけど、私どもとしては。
うんうんうん、
はい。それで、そんな僕らに、その儲けが、むしろ減るんで、皆さんに分配する分。
はい。
減るんですけど、でも皆さんに学んでもらえるし、また僕が大きなことやるときに力貸してくれる人たちなんで、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう意味でちょっとやってみようということで始まったんで、
うん、
これもですね、ちょっともうお席だいぶ減ってきたんですけど、
はい、
もし興味ある方いれば、ご連絡いただければと思ってます。連絡先添えてですね、フォームにご連絡いただければ、ご案内できる可能性はまだあるので、
はい。
っていうので、その RC バージョンがあるんですけど、
うんうんうん、
予告バージョンがちょっと予告したいのが、
はい、
これのね、ホテルバージョンっていうのを、ね、やろうとしてまして。で、本当にこれね。
ちなみにですけど、うん、この新築 RC とホテルっていうのは、
うん、
場所は全然違いますよね、おそらく。
全然違います。
新築 RC はどの辺をでやる？
新築 RC は、はい、もう言っちゃうと、南千住って言って。
東京の南千住。なるほど、なるほど。
荒川区南千住、はいはい、徒歩2分っていうね。めちゃくちゃいいんですよ。この南千住っていうのは、 将来、まあ、新東京駅を経てですね、はい、羽田空港まで電車が繋がるって決まってるんですよ。つくばエクスプレスを経由して。なんで南千住って将来性高いんですよ。
はい。
そ
こで今回、ね。北千住、南千住は、今は安いけど、暑いっていうイメージがありますね、
そうです、やっぱり。目の付けどころがね、そうなんですよ。そこなんで、そこで今回その、新築 RC 事業オーナー制度をやるんですよ。はい、なんで南千住の RC の一口オーナーになってもらえるっていうのが、その仕組みの一つです。
まず一つ。で、ホテルはどちらになるんですか？
ホテルは、いや、それが予告って言ったのは、はい、今、絶賛買い付け入れてトライしてるとこなんで、まだ決まってないんですけど、はい、観光のお客様が来ていただけるような、はい、わかりやすい立地って思っていただくといいかもしれません。
なるほど。観光地ってことですね。
うん、そうです。例えば、浅草エリアとか、うんうん、渋谷とか、新宿とかあるじゃないですか。池袋とか。
なるほど、なるほど。
こういうレベルの、エリアの中で一生懸命今、探してて、ただ簡単じゃないのは、安くね、いい土地を買わないと、収益が出ないじゃないですか。はい、いい事業にならないじゃないですか。うん、そのために、ちょっと今ね、もうトライ、七転び八起きしてまして、買えそうで買えなかったことがね、この数ヶ月で何回もあって、うん、ちょっとまだ確定してないんですよ、実は。この収録時点では。うん、今もちょっと一個トライしてるんですけど。で、これ決まったら、皆さんに、オーナーになっていただく、ちょっと仕組みを蘇生しようと思ってるんですよ、はい。はい。で、これはね、不動産賃貸経営の収益力をですね、大きく上回るのが、ホテル事業なんですよ。はい、前もね、ポッドキャストで言ったと思うんですけど、まあ民泊がね、すごい収益力高いのが、
はい、
一つの答えですけど、ホテルってやっぱね、すごい単価が高くなるんですね、今。
うん。
円安で。
はい。
で、家賃って、この立地の、このマンションのこの部屋は、家賃いくらって、大体決まっちゃうんですよね、相場で。
はい、はい。
で、2倍とか3倍無理じゃないですか。
うん。
ね、1000、2000上げる努力ができても。
はい。
ですけど、ホテルってそうじゃないんですよ。うん、今だったら2倍で、もう外国人が予約してくれるみたいな、3倍でも入るみたいなことがあるんですね。
はい。
なんで、ほんとアッパーが高いんですよ。
うん。
なんで、収益力が高くなりやすいっていう。
はい。
で、円安で日本の、評価が高くて、サービスが豊か、いっぱい優れてて、ホスピタリティが高くて、食べ物美味しくて、清潔でっていうんで、日本に来る外国人の方が多いわけじゃないですか。
はい。
はい。なんで、そこに対してのホテル事業なので、これはね、なんとかも、もうやりたくて、もう実は会社は作ったんですよ。ホテルやるための会社は。
はい。
もう完成してて。そこでやるときに、ちょっとこのオーナー制度っていうのが始まる予定なので。
はい。
決まったらまたちょっとお知らせ出しますんで、ちょっと皆さん興味持ってる方は、このチャンネル引き続き、聞き続けていただきたいなと。
はい。
思ってるという感じでございます。
個人的に小林さんの力がすごい入ってそうな感じがします。ホテルはやられたことがないじゃないですか。
そうなんです。まだないんですよ。
新しいことをやるのが小林さんが好きっていうのもあると思うし、うん、あとやっぱ不動産事業をたくさんやられてた中での、うん、
はい、
やっぱ一番難しそうな挑戦じゃないかなと思いますね。いや、そうなんですよ。
本当に、はい、難しいんです。おっしゃる通り。通常のマンション、アパートよりも難しいんですよ。
はい。
だから燃えるというか、できないことができるようになるっていうのが、なんか僕の今の一番の喜びなので、はい、そういう意味で山本さんおっしゃる通り、すごいこう、思いがあるんですよね、ここに。
思いはすごく感じます。
そうなんですよ。だから、はい、ね、まだ決まってもないのにこうやって言っちゃってるのは、もうそのぐらい思いが溢れちゃってるっていう。
いやけど、こうやって、ポッドキャストで言うことで、小林さんはもう退路を立ってると思うんですよ。うん、
素晴らしい。それはもう、
やるぞと。
この話と通りです、コミットして、やらざるを得ないって、自分を追い込んでる意味でも実はね、そう、話させてもらってます。
はい。
さすが山本さん。もうその通りなんですよ。こうやって、目標達成するやり方の一つで、過去に言ったことありますよね。このコミットしちゃう。はい、目標設定して、まあ、紙にね、うんうんうん、書いて貼っとくのもすごい大事ですし、なんならもう言ってしまう。
周りに言う。
周りに言う。
小林さんの場合はもうランキングに入ってるポッドキャストで、もう不特定多数の方に言うっていう。う
だいぶ、ね、だいぶたくさんの方に今聞いていただいてるんで、もうやらざるを得ないと。
はい、はい。
はい。おっしゃる通りでも、それで自分を追い込む意味でも言わせてもらってるので、
はい、
本当に責任持ってしっかりやりたいなと思っていて、で、うん、そこにちょっとこう楽しそうだなとか、 はい、興味あるなって方は今後もチャンネルで、形決まったらまた、お知らせするので、特にこのホテル事業の女制度はね、はい、お話聞いてほしいなって、本当に心の底から思っているというね、はい、ところなので、う
ん、はい。
ぜひ今後もチェックしてほしいなと思ってます。
チェックをよろしくお願いいたします。本日もお疲れ様でした。
ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。